メーション。
サンダ学び体験ナビをお送りしてまいります。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、スポーツ活動の推進や環境保全のため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、自らが体験し学ぶことができる機会、その提供、そしてサービスなどについてお話をいただきます。今日はスタジオに三田市野外活動センターの釈谷さんにお越しいただきまして、利用方法や魅力などお伺いしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、三田市野外活動センターの釈谷です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずですね、その施設のご案内をいただく前に、現在は新型コロナウイルス感染拡大が予想されておりますので、施設の利用などどのようになっていきますか、ちょっと教えていただけますか。
はい、現在三田市野外活動センターでは、感染予防の観点から利用者の皆様に自粛を呼びかけており、
やはり、
また3月末までは施設内すべて休所しております。
お休みなんですね。
はい、まあ、今後の情勢により対応期間が変動する可能性もありますので、三田市のホームページや施設のホームページなどでご確認いただきますようよろしくお願いします。
はい、わかりました。じゃあいろいろ動きがある可能性がありますので、必ず三田市のホームページ、また施設のホームページなどでご確認くださいということですね。わかりました、ありがとうございます。では今回は、ゴールデンウィークちょっと先のお話をお伺いしたいと思います。夏休みなどにご利用いただけるよう、施設の利用方法、そして魅力などいろいろ教えていただきたいと思います。ではまず三田市野外活動センターなんですが、場所からご紹介いただけますか。
はい、三田市内から車で三田市津川上線を丹波笹山方面に30分ほど走った小垣地区にあります。
はい、
バスでご利用の場合、 JR 三田駅北側のロータリーから小垣行きに乗っていただきますと、40分ほどで到着します。
はい、
20日川沿いにありますので、すぐに分かると思います。
はい、私もね、去年初めて寄せていただいたんですけど、行く道中もなんかいいですね。
そうですね、
のどかな感じがして、はい、もう文字通り野外という感覚。もちろん三田はね、環境がいいので、はい、どこもとっても自然豊かなんですが、またもう一つ三田の良さを感じられる道中ですね。
そうですね、特に小涌地区はね、そういう感じますね。
そうですね。はい、さあ、どのような利用ができるのか詳しく教えていただけますか。
はい、ご利用は日帰り利用と宿泊利用ができます。
日帰りと宿泊ですね。
はい、日帰り利用は午前9時から午後5時までで、
はい、
宿泊利用は午後1時から翌朝の10時までとなります。
はい、日帰りの方は朝9時から利用できて、はい、その日の夕方5時まで、
はい、
そして宿泊の場合は午後からですね、午後1時から次の日の朝の10時までということですね。
はい、そうなりますね。
はい、はい、
食事などはすべて自炊となり、広場内でバーベキューや飯盒炊爨などをしていただいております。カレー作りなどをされているのもよく見かけます。
そうでしょうね。
はい、広場内にある大川での水遊びや、5月の中旬から10月の下旬頃までは、
はい、
センターに大きな川が流れているんですが、
はい、
近川ですが、
はい、
水遊びもできます。
はい、
夏場にはたくさんの方が来られます。
私ちょうどこの頃ね、
はい、
ちょっと見学に寄せていただいたんですけど、かわいいですね。
そうですね、
上手にせき止めてはいないけれども、溜めて下に行けるようになっているので、プライベートプールのような感じがしますね。
よく整備されておりまして、区割りもありますのでね、
区割りされてます。
利用しやすい川かと思います、
ね、だから一家族一つというか、一グループ一つで、はい、小さいお子さんも大人の方が一緒に入られたら本当に安全に、
そうですね、比較的安全にご利用いただいております。ね、
でその利用した後 の, こうシャワーも作られたんですかしら。
そうですね、川辺に、手作りのシャワーも作っております。
あれは釈谷さんが作られた。
いや、もう以前からね、作ってやったの、手直しはさせていただきましたが、
はい、ね、だから利用しやすく、川のお水ですからベタつきはないけど、やはりちゃんとね、綺麗なお水でお洋服着たいっておっしゃる方には、
ね、
シャワーはいいなと思って。
そうですね、はい、喜んでいただいております。
ね、夏場はいっぱい来られるというのはすごくわかりました。
はい、はい、それから山の散策や、その他多目的ホールや研修室、
はい、
野外ステージやキャンプファイヤーなどもグループで 活動されているのも多く見かけます。
そうなんですね。じゃあこれからの季節、本当に爽やかな青空の下で、先ほどご紹介があったようにバーベキューなんていうのは楽しそうで素敵ですよ ね、
ね、はい、
で今何度かご紹介あった宿泊施設、はい、これはどんな種類がありますか。
はい、ファミリー向けのバンガローや、団体向けのキャビン、あるいはアウトドア派のテントサイトなどがあります。
そうなんですね、
はい、バンガローは小高い森の中に10棟あり、1棟5名まで利用できます、は
い、これいい雰囲気ですよね。
そうですね、キャビンは広場内に4棟ありまして、はい、1棟40名まで宿泊できます。
ということは団体の方向けですか。
そうですね、主に学校関係やサークル活動などで幅広く利用されております。
例えばテニスをされたりとか、いろんなサークルの、
野球、サッカー、いろんなグループの方が、
確かコーラスをされる方も
そういった方も利用されております ね、 ね、
小垣になるとやっぱりちょっと温度は低めですか。
このやっぱり三田市内に比べたら、少し気持ちだけ涼しいかと思いますね。
で木立がいっぱいありますから、やはり風も、ね、はい、そうですね、そよぐし、
川と山に挟まれてますのでね、割と過ごしやすい環境かなと思いますね、
で夜にはキャンプファイヤーということですね。そうですね、
はい、それとテントサイトがありまして、フリーサイトになっております、
はい、フリーサイトということはどういうことですか。
自由に貼っていただく形ですね。
区切られてない。
そうなんですよ、はい、約20針ぐらい利用できるかなという感じですね、
そうですか、
はい、ただしですね、宿泊施設、テントサイト含めまして、調理施設がないんですね、宿泊施設の中には。
先ほどのバンガローとかキャビンですね、
はい、炊飯や食事は広場内の設備の中でお願いしております、はい、
これ確か別棟にちゃんとありましたね、
炊飯等とかございますので ね、
ありましたね、
はい、そういったところでご利用いただいております、
は
い、
そこでまた他のグループさんとのこう交流もあっていいかなとは私は思いました。
そうですね、はい、交える場所があっていいかなと思いますね。
そうですね、
はい、
で去年案内していただいた時にはちょっと足に自信がなかったので、
はい、
行かなかった場所に天体観測所がありました、はい、ここのお話もご紹介ください、
は
い、
天体観測所はですね、木曜日、金曜日、土曜日に観望することができます、
はい、
4月から9月までは午後7時から9時半までの間ですね、
はい、
で10月から3月までは6時半から9時までの時間に大きな望遠鏡で、はい、星座などの観望することができます。
すごいですね、今も見ることできるということで。
そうですね、
ただこのコロナの影響 で、
そうなんです。今はちょっと残念ながら休館中ではあるんですが、
冬場も見ることができるという大型の望遠鏡で星座を見ることができる、はい、すごいロマンティックですよね、
はい、ありがとうございます、はい、また毎月1回無料の観望会も行っております。はい、ただね、ただし、はい、観測所は山の中腹にありまして、はい、185段の階段をね登り切ったところにあるんです、
はい、そうなんですね、
はい、到着までには15分から20分ぐらいかかると思いますので、はい、皆さん覚悟を決めていただいてお越しいただきたいなと思います。お待ちしております。
はい、ですから下から見上げて、ああ、あるなとは思いましたけど、
そういう感じになってしまいますね。
でもお好きな方はもう慣れてこられると、はい、階段以外のぐるりとこう歩いてですけど、
はい、
回っていくところも坂道で上がることも、
そうですね、別のルートも2つあるんですが、
どちらにしろ歩かないとダメ、
はい、残念ながらね、自力で登っていただく必要があるますね、
はい、お車では行けないということ。
そうなんです。
そのあたりはちょっと体力を考えて、
はい、
これは申し込んだりしなきゃいけないのかな、健康のための、山登りと思えばいいんですけど、いかがでしょう、はい、利用できる期間もちょっと教えていただきたいんですが、
は
い、
天体観測所は先ほどもお話しさせてもらったように年間を通して行っております、はいはい、しかし宿泊施設や日帰りについてはですね、4月1日から11月30日までご利用となっておりまして、
はい、
12月から3月までは利用できないということになっております。
やっぱり寒さは、
そうですね、やっぱり寒いということですね。まあ、最近だいぶ暖かくなってきましたので、
はい、
冬場も焼くようにしたらいいのかなと思います。
以前はね、はい、雪が結構降った感じです、はい、今年はいかがでしたか。
今年はね、暖冬ということ で、ね、3月も結構暖かい日が多かったんです、残念ながらね、ちょっと利用できないということ で、
で、ね、
皆さんね、残念がやつが多いんですけども、はい、
で利用するちょっと方法なんですが、
はい、
先ほどちょっと触れましたが、予約 でしょうか。
そうなん、あの湯はすべて予約制になっております。
どれも予約をして利用します。
はい、あの事前にですね、三田市野外活動センターの窓口か、あのお電話などでお申し込みいただきたいんです。はい、今のところインターネットとかでの申し込みはできないということになっております。
はい、じゃあ、はい、お電話かもしくはまあ現地での窓口でのお申し込みということ
で。そうなりますね。
はい、予約の開始はいつからになりますか。
あの市内在住の方は利用日の3ヶ月前の1日からですね。
はい、
市外在住の方は2ヶ月前の1日になりますね。はい、
はい、
予約時間は9時から5時までと間でお願いしております。
はい、あの今休館中ですが、はい、予約についてはいかがですか。
予約は受けたまわっておりますので。
受けてくださいます。
どんどん申し込みをお願いいたします。
はい、ということはもう5月の連休の利用
は。そうですね、今でした三田市の方でした6月分まで、
はい、行けるということですね。
三田市以外の方は5月分まで受付が可能になりますので、はい、あの申し込み結構多いですね。
あ、やっぱり、はい、そうなんですね。だって空気のいいところですし、はい、ちょうど時期的にも蚊も少ないし、はい、ね、いい時期ですからね。はい、じゃあの申し込み方法など教えていただけますか。
はい、あの被害状況につきましては予約いただき、当日あの窓口で受付いただき、あの利用の精算は統一ということでお願いしております。
あ、じゃあお電話で予約をするだけで、はいはい、料金は当日。
そうですね、いう形になりますね。
はい、
あの宿泊利用の場合は、まあ、予約いただきますとこちらから書類を送らせていただきます。
はい、
あの事前に書類をまたご返送いただきですね、利用料金はこれは前払いとなっております。
はい
はい、利用料金についてはあの詳しいことはパンフレットとかホームページなどをご覧いただけたらなと思っております。
はい、宿泊される場合は予約をすると必要書類が送られてきて、
そうなんです。
でそこにこういろいろ書いてお送りする。
はいはい、
で料金も宿泊の場合は前払いです。
そう
は
振り込みいただいているのが多いですね。
あ、そうなんですね。はい、分かりました。はい、あのじゃあちょっと利用するにあたって注意しなきゃいけないこといろいろあるかもしれません。ちょっとご紹介ください。
そうですね、あの何点か注意していただきたいことはあるんですが、
はいはい、
まず今のところ犬とか猫とかのペットの同伴でのご利用はできないんですよ。
わかりました。はい、なかなかねあのペットね一緒にっておっしゃる方あるかもしれませんが、現在は利用できません。は
い、
ちょっ
と利用できないということでお願いしてます。
はい、
それとキャビン、バンガローなどの宿泊施設でのご飲食、館内での飲食ができないということになります。
あ、そうすると、まあ、あのちょっとあの夏場だったらあの熱中症予防でお水を飲むぐらいはいいけれども、あのいわゆる何かそこでサンドイッチを食べたりとかっていうのはできないと、
はい、控えていただいておりますね。
あ、そうですか。はい、分かりました。
それと施設内での日の利用ですね、それは決められた場所でお願いしております。
はい、
あの建物内やテントサイト内ですね、
はい、
あとバンガロー山の中になりますので、バンガロー付近とかでの日の利用は控えていただいております。
これはもうみんなの安全のためのルールですね。
ですね、
はい、日は本当に危ないですので、決められた通りに、はい、一応館内の決められた場所
で、
建物の中とかテントサイト、
はい、
またバンガロー付近では使えません、はい、ということですね。
はい、
はい、分かりました。
あの花火とかもですね、手持ち花火も打ち上げ花火も一応できないということになっております。
そうですか。川があるけれども
残念ながら、ね、
今のところは、
はいはい、今の話とつながる部分もあるんで す,
です、ね、はい
はい、
じゃあ手持ち花火もできません。
そうなんですね。
キャンプファイヤーは決まったところですから大丈夫なんですね。
はい、
分かりました。じゃあせっかくですから火のこう神秘的なものを楽しむのはあの花火ではなくて、
はい、
大きなキャンプファイヤーでどうぞ、
はい、いう形になりますね。
はい、分かりました。
は
い、
それとあの、はい、ゴミとかはお持ち帰りということで皆さんご協力お願いしております。はい、
そうですか。
あの炭や灰の処分はこちらでも、
あ、
安全上の問題もありますので、
はい、
こちらで処分もさせていただきますが、
生ゴミなど
それ含めて、
はい
はい、お願いしております。
使われたあの使い捨ての食器なども含めて、はい、ゴミはすべてご自分たちでということですね。
はい、
これもやっぱりマナーの一つかもしれませんね。はい、ありがとうございます。では最後に三田市野外活動センターの魅力、もうずっとね担当していらっしゃるので、はい、よくお分かりだと思いますからご紹介ください。
は
い、
もう三田市野外活動センターは、まあ、豊かな自然に恵まれております。でキャンプや川遊び、あのバーベキューなどを楽しんでいただける施設かなと思います。
特に小さいお子さんご一緒でも安全ですよね。
そうですね、はい、
よちよち歩きの方でも十分楽しんでいただいて、
ね、
ご家族一緒に楽しんでいらっしゃいましたね。
はい
はい、
それとあのテントサイトやバンガロー、キャビンなど宿泊施設も割と充実してまして ね、夜にはあの先ほどお話しさせてもらったように、はい、望遠鏡で、まあ、星空を観察することもできます。
はい、
それとやっぱり小垣地区ということもありますので、まあ、澄んだ空気の中をで自然を満喫していただいて、
はい、
まあ、日常の生活から離れてゆったりした時間を過ごしていただけることができるかなと思います。
ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんね、私も初めて去年寄せていただいて、わあ、こんなに楽しい場所があるんだという、かなり街中から遠い場所のように思うけども、車で、
まあ、25分から30分ぐらいですね、ぐらいですよね、
は
い、
それで本当に異次元という言い方はちょっと大げさかもしれませんけども、はいはい、三田のまた違った魅力を ね、 ね、楽しめる場所で、
峠を一つ越えるとね、まあ、かなり違いますね、随分ね。
あ、そうなんですね、はい、峠という言葉が出てきましたけど、はい、ぜひ皆さんね、はい、お楽しみいただきたいと思います、
はい、
今日は三田市野外活動センターの釈谷さんにお越しいただきまして、野外活動センターの利用方法、魅力などお伺いしました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
この時間は三田学び体験ナビをお送りしてまいりました。ご自分で体験体感していただく身につく学びは価値ある一生ものではないでしょうか。そんな体験の場となる各種イベント情報をご紹介してまいりました。本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。次は4月15日の水曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。